フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私 S です。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海からそれだ
皆さんこんばんは。薄い峠音楽堂本舗でございます。6月になってしまいましたね。早いもんですね。もう今月が終わると、2018年も半分終わってしまうということでね。いやー本当に早い、あっちゅう間でしたね。まあ一年中あれですね、ライブであっちこっち飛び回って、時間の経過を感じる暇もなく過ごしておりますんでね、そうこうするうちにもう6月になってしまいました。もうそろそろあれですね、梅雨入り、が近づいてましてね。まあ今年の梅雨はどんな、梅雨になってしまうのか、分かりませんけれども、またちょっとジメジメした季節がやってくる、ちょっとね鬱陶しい日々が続くと思いますけれどもね。ということで今日はですね、ここは、東京高田馬場の音楽室 DX というライブハウスでございまして、今日、ここで私一人でですねアコースティックライブ、しかもアンプラグドの、ライブをやる、そのリハーサルの前にここで収録をしております。もうなんかもう忙しくて忙しくて、こうして隙を見つけてね収録する以外ないんで、本当になんかバタバタバタバタしてて申し訳ございませんけども、またね先週もお話しましたけども、時間を見つけて本田と2人でねお届けできる機会を少しでも増やしていこうと思いますんで、今日のところはご勘弁ください。よろしくお願いします。さて先週行ってまいりました京都ね、5月中旬の、神戸チキンジョージ3 days が無事、終わったのもつかの間、5月の末にはですね、これも毎年京都の3 days が待っておりましてね、今年も行ってまいりました。25日の金曜日がですね京都トガトガというライブハウスで私一人でアコースティックライブ、そして翌26日が、同じくトガトガで、美濃谷正彦さんというねアーティストの方と2人でジョイントライブ、これもねもう今年3回目になるんですけどもね。そして27日日曜日、京都丸山野音での、ライブ Do You 京都というね環境をテーマにしたイベントでございますけども、こちらもねもう11年目になりましてね、早いもんですね。去年10年目の一区切りを迎えて11年目また新しいスタートを、切ろうということでね、今年も去年に続いて白井孝子さんとかね、それから久しぶりに中西恵三さんも、出てくださいましてね、すごくお天気にも恵まれて大変楽しいライブになりました。で私もですね一応京都市長から、Do You 京都大使というね大使に任命されておりますんでね、自分の演奏以外にもいろいろ細々といろいろお手伝いをしながら、ライブをやったんですけどもね、お天気にも恵まれましてとっても楽しい、 ライブになりました。ただね、本当に客席はね、屋根がないんでね、日陰がないんで、客席にずっとね、座ってくださってた皆さん、大変暑かったと思いますけども、日中はね、ちょっと、薄曇りというか、雲がちょっとかかってたんで、それを、カンカン照りという状況では、なかったんですけど、でもね、すごく暑かったと思います。本当にご来場くださった皆さん方、ありがとうございました。そしてご苦労様でございました。その3日間のね、京都を終えて、まあ結構でも毎年これもね、疲れますけど楽しいですね。で、特にね、今年はその2日目のね、土曜日の、美濃屋正彦さん、この方も日曜日のライブドゥー京都に毎年出演してくださってる方なんですけども、この美濃屋さんと僕とでの2人のライブが、先ほども申しましたけども、今年3回目を迎えて、ちょっとね、美濃屋さんからの提案で、今年は新しいスタイルにチャレンジしまして、1年目2年目はね、それぞれ1人ずつ4、50分1時間弱演奏して、最後に3、4曲2人で、セッションという形だったんですけども、今年はもう最初から最後まで2人ずっと一緒にいると。で、じゃんけんで先行後攻を決めて、交互に歌っていく。で、そのセットリストっていうか曲順もね、お互い決めずに相手の歌を聞いてよし、じゃあ次これを歌ってやろうっていうふうにね、こう作戦を練りながらの、そんなライブでね、これがね、また非常に楽しくてね。で、もっとなんかとっちらかるかと思いきや、すごくいい流れになりまして、なんかまるで打ち合わせてたような自然ないい流れになって、とってもいいライブでね、交互に歌って、そしてまあアンコールでは、全部で7曲ぐらいやったのかな、6、7曲2人でね、ずっと演奏して、これもまたすごく、楽しかったです。この形がね、なんかすごく僕も気に入ったんで、また来年もこの形でやろうかなと思ってますし、また美濃屋さんをね連れて、まだ美濃屋さんがあんまり行ってない地域のライブハウスに2人で遠征しようかななんて話も今ちょっと皆さんと盛り上がってるんでね、それもまあ今年はもう年内はねスケジュールがきっちりなんで無理ですけども、来年なんかちょっと考えてみようかななんて思ってますんで、それも楽しみにしててください。さあ、ですね、今週もお便りがいっぱい来てますんで、紹介していきましょう。 A さん、クラゲさん、番頭さん、いかがお過ごしでしょうか。行ってきました。相馬11周年、私にとってはツアー初、感想を何から言えばいいかわからないくらいいろんなことが繰り広げられたのでしたまずですね、開演が押しました。ああ、そうだったんですよ。本当に申し訳ございませんでした。何かあったなとファントモさんと、あれやこれや想像を膨らましたんですが、結局のところ音を出す機会が変わったんで音を合わせてたんですね。そうなんですよね、そう言われれば音が良かったような、すみません、そんな感じですそして なんと最前列をゲットしてた私、こんな近くでAさんを拝めるなんてテンションマックス、どこを見ていいか分かんない、なんちゃって冗談はさておき、セットリスト、今の季節にふさわしい曲の数々、素晴らしい。ほんでもって待望の新曲、SNS で新曲披露しているのは知ってましたから、来たって思って、育ちつつあるんですね。とってもいい曲、まあフェイス・トゥ・エースのファンだから絶対的に良い曲って思ってしまうんだけど、やっぱりいい曲、後で題名の意味を聞いてますます感激、単純でごめんなさい、ただただ良いだけの感想で申し訳ないです。またライブの感想に戻るんですけど、MC も、滑り知らずですよねそうですか阪神巨人の話はなるほどと聞いていたけど、オチまであってさすがAさん、クラゲさんも台本があるようなツッコミで、一体何を見せられているのか漫才違う、ライブだ、笑いあり新曲あり全力の演奏ありで最高のライブでした。気持ちのいい汗が流れました。バンドだったからバンドならではの曲もあって至福の時間を過ごしました。また次回期待しています。新曲育ってるかな、そしてまた生まれるかな。フェイス・トゥ・エースに目が離せないハリソンでした。こんな感じで良いですか良いですよ、ハリソンさん ありがとうございます。そうなんですよね。心斎橋相馬、タクが変わりましたんでね、PA のタクが。そんなんで、音がすごく良くなったということでね。まあ、それの準備でちょっと、開演が押してしまいまして、大変申し訳ございませんでしたけどもね、その代わりすごくいい音をお届けできたのではないかと思っております。ハリソンさんからリクエストをいただいております。今日の1曲目聴いてください。フェイストゥエースで、NEXT PAGE。はい、引き続き東京高田馬場の音楽室 DX、というライブハウスからお届けしております。この番組がね、地上波放送になるのが6月の2日土曜日ですけれども、6月2日私何しているかと言いますと、東京の秋葉原クラブグッドマンでですね、フェイストゥーエースの春のツアー、もう終盤戦ですね、バンドでのライブです。そしてね、すごいのがねその、秋葉原クラブグッドマンでの、ライブが終わりますと、私終演後も大急ぎで片付けて、もう最終に近い新幹線に飛び乗って京都へ向かいます。で、京都駅から、車でね迎えに来てもらってて、京都駅からそうですね、まあ夜遅くですから、道も空いてるんで、それでも2時間半3時間近くかかるかな、ことびき浜というね、網野町というところにありますことびき浜に向かいます。これもね、毎年、先ほどお話ししました、丸山野音でのライブ Do You 京都と連携した、環境を守る、ライブなんですけどもね、京都府の日本海側ですね、天橋立のもっと先の方になるんですけども、そこのね、ことびき浜という浜辺が、砂のキメがすごく細かくて、キュッキュッとこう鳴る砂で、鳴き砂で有名な浜辺なんですけれども、そこの環境を守るための、コンサートでございます。裸足のコンサートというね、これも僕毎年参加してるんですけども、それに参加するためにですね、もう9時半過ぎぐらいの新幹線に乗って、 行きますですよ。そして夜中の、京都縦貫道をひたすら走って網野町へ向かうわけです。多分向こうに着くのが夜中の2時とかね、2時過ぎるかもしれないな、それくらいですね。それでとにかく寝て、そして朝起きて、それでね、午前中から参加してくださる皆さんと一緒にね、浜辺の砂浜のゴミを拾うんですね、環境を守るために。そしてその拾ったゴミが、入場チケットになるという、そういうコンサートでございます。毎年出てるんでね、今年お休みするわけにもいかず、とてつもない強豪軍で、この年になってこんなこんな工程を組むことになるとは思いませんでしたけどもね。でも裸足のコンサートもとっても楽しいコンサートですし、地元のね、網野高校の高校生たちもいろいろ手伝ってくれてね、なんかすごくと地元密着型の、コンサートですんでね、でとってもなんかこう有意義なコンサートですので、今年も参加したいと思います。かなり疲れ果てての参加にはなるとは思いますけどもね。さあ、ですね、お便りが、ね、来てるんでね、ちょっとどんどん紹介しましょうね。心斎橋荘までのライブの感想がもう一通来ておりますんで、紹介しましょう。東京在住の純子さんからいただきました。Sさん、倉木さん、こんばんは。桜の季節も終盤に近づき、春ツアーもそろそろ折り返しと MC でおっしゃっていた、11周年心斎橋相馬バンドライブ行きました。 PA ミキサーがフルデジタルにチェンジということで、お二人ともものすごい嬉しそうで楽しそうでしたね。本当音がよく聞こえたので、やはりバンドだから音数も音色も多いんだとぼんやり思っていたら、そういうことだったんですね。今は言えませんが、あんな曲のあんなアレンジやこんな曲も良かったのですが、何より私はこの相馬で初めて新曲を聴きました。初めてのバンドでの曲披露だったそうで、ものすごいワクワク感でした。曲途中で、この次のとこでねみたいな西庵とのアイコンタクトとか、緊張感があってフレッシュで、なんかもう本当にドキドキしました。最初のこんな感じを初めてバンドで合わせて音を出してみた時って、自分もおお、こういう感じになるのかと改めて思うし、それをライブで初披露というのも、最初しか味わえない緊張と嬉しさがありますね。かっこ恥ずかしながら自分も以前アマチュアバンドやってました。あ、だからそういうの分かるんですね。そうなんですよね。これから完成形目指して本当育てていく感じですね。バンドで披露されたということは、そろそろ捕まり立ちから一人で、歩き出したところぐらいでしょうか。 MC でお二人がおっしゃってましたが、私立に行かせるとか公立に行かせるとかやりすぎかなとか、違うそっちじゃないとか、行きつ戻りつ、子育て曲育てはきっと楽しいですね。6月のツアーファイナルの頃にはきっとすっかり、大きくなってるでしょうね。成長を楽しみにまたライブに行きたいと思います。季節もどんどん変わっていくので、お二人とも引き続き体調に気をつけて、ツアーを乗り切ってくださいね。それではということでね、純子さんからいただきましたけども、本当にね、曲がどんどんどんどん育っていって、そして、神戸から本田の新曲をね、僕が歌うことになりましてね、まだ1回しか歌ってないんですけどもね、その2回目が、あれですよ6月2日の秋葉原ですよ。またね、歌い方とかもどんどんどんどん育てていこうと思いますしね。そして北海道で初披露した私の新曲も、これもどんどんどんどん育てていかなければなと思っておりますんで、まあその辺も楽しみにしていただければなと思います。次はですね、これいっちゃおうかな。Sさん、倉木さん、こんばんは。ラジオネームゆきと申します。先日びっくりな場面に遭遇したので、聞いていただきたくてメールさせていただきました。とっても天気の良い4月の日曜日、まるで初夏のような日差しの昼下がり、場所は東銀座、歌舞伎座の前ぐらいです。アラサーと思われる男女2人、かっこどちらも茶髪でちょっとお水っぽい感じが、何やらすごい剣幕で言い合いながら通り過ぎています。よく聞いてみると、女性、もう二度と連絡してこないでよ、キーケース買ってくれなかったから男性、当たり前だろ、 誰がお前なんかに買ってやるかよ、バーカキーケース、そしてバーカっていう人、大人になってから初めて見ました結構大きな声でその後も言い争いながら歩いていきましたが、周りにいた人はちょっとポカーンとしつつ振り返って見てました。一体どんなキーケースが欲しかったのでしょうか、気になります何があってもお互いを大切に思ってほしいなそれではまだまだ続くツアーを楽しみにしていますということでね、キーケース買ってくれなかった、それだけのことでもう連絡してこないでね、すごいですねなんかその後知りたいです、この2人のどなたか、この日、4月のね、昼下がり歌舞伎座の前でこういう2人を私も見たという方がいたらお便り待ってます、もう一ついきましょう、こんばんは、新潟県の三木と申します、4月も終わり汗ばむほどの陽気が続くようになってまいりました。山々はすっかり淡い芽吹きの色に彩られ、ところどころに名残の山桜が色を添えております。この春先の緑色独特ですよね、同じ色がないの、若菜色、黄緑、浅緑、若芽色、若い芽ですね、花六章、ざっと見ても数えきれない、それらがふわりまるで薄いベールのよう、見ていると本当に癒されます、さてこの季節、山々の景観はもちろんですが食べる方も楽しみがございます、山菜も里に近い方はかなりいろいろ出ているようで、タラの芽、コシアブラ、ワラビ、コゴミなどすでに出回っております。私も朝のお散歩でワラビやコゴミ、フキノトウはすでに何度もいただきました。いいなあ。そして私の好物ですが、アケビのツル、お二人はこれ食べたことあります？ないですね。私はこちらへ来て初めて食べたんですが、その名の通り何の変哲もないアケビのツルです。どうやって食べるかと申しますと、沸騰したお湯に塩を入れ、さっと茹でてしばらく水にさらした後、適当に切って、お醤油やマヨネーズなどでいただきます、少しほろ苦い大人のおひたしって感じですね。コシ油のように素晴らしい香りがあるわけでもなく、しかもその辺にわっさわさ伸びてますので、こちらでは特に珍しいものではないんですけれども、好んで食べる方もあまりいないかもしれません。でも好きなんですよね。フキノトウもそうですが、ほろ苦い味が好きなんでしょうね。お写真を添付しておきますので、もし春山を楽しむことがあれば食べてみてください。花を見ればすぐアケビってわかります、ということでね、写真が来てますけども、ああこれですか。あ、そしてね、切ってこうちょっとおひたしみたいにしたのが写真がありますけど、ほろ苦いってのいいですよね。僕もそのほろ苦さっていうのはなんかフキノトウなんかでもそうですけど、大変美味しくいただいております。いいな、アケビのツルね、食べてみたいですね。ということでですね、ミキさんからリクエストをいただいております。さまよいをお願いします。この詩の中には日本の色の名前が散りばめられていますよね。素敵な詩だなって初めて聞いた時思いました。やっぱりお二人の描く世界好きだなということで、今日の2曲目聞いてください。これはフェイストゥエースというか、私がエース清水の名義で、ソロアルバムを出した時の曲でございますね。サウンドプロデュースはもちろん本田クラゲでございます。では聞いてください、フェイストゥエースでさまよい。
も見えない鈍い色の空から舞い降りたフェアリー何を見つめてる忘れかけていた幾千の夏の日色あせた夢は空回りのままああ姫やかにささやく
、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました、番組ではね皆さんからのお便りをお待ちしております、あのツアーのねライブの感想とかそれからこういうね美味しい食べ物変な食べ物の話でも結構でございますんでねどんどんお便り、ください宛先を言っておきましょうメールの方はace775@yahoo.co.jp お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799 長野東郵便局支所箱68号碓井峠音楽堂本舗こちらの方までお願いいたしますそれでは碓井峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております
この番組は株式会社 T&M、オズマ、尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
あの角を曲がったら港へと続く道覚えてるよあの日のままだね頬月色の風が木漏れ日揺らしていた明日はきっとあの雲確かめるよ